熱血
教えて中澤先生。
Produced by Any Global Education。
ここからの時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。
はい、オープニングも変わって2週目、は
い、まだなんか聞き慣れないですね私今オープニング流れた瞬間におおってなりました。僕が喋
ったような気になりますよねびっくりしますね。
でやっぱりもう1年もうずっと使ってましたよね前の。
そうですね、
だからやっぱ聞き慣れてるから、
やっぱりあの平成から令和と一緒でですね、はい、
でもちょっと令和慣れてきた感もありますよね。
そうそう、だからもう来週ぐらいにはもう前のこと忘れてるかもしれません、
うん、そうですね、でまたびっくりするかもしれない。
そう、うん、だいぶ慣れてきますんで、
はい、
まあ3週目なら4月5月にはもう
そうですね、もう
これが普通になってると思います。
ですかね、慣れってなんかいい意味でも悪い意味でも怖い。
いやもうだって令和も最初すごくねなんかああと思ったけど、
そう違和感がねすごいあったんです。
なんかあの駅とか、うん、僕ちょっとやっぱりあの校舎が多いので、はい、高速使って移動することが多いんですけど、うん、駅行くと大体こうお土産のところに令和って、
あ
なんかお土産とかなんかガラスのあるじゃないですかよく駅って、うんうん、なんかなんでここにこのガラスケースがあるのかわかんないけど、
はい、
そこに令和って書いた、
はい、
あのこうなんていうんですかね、あの色紙があったりとか、
あ
と高速行くと、うん、令和記念って書いて、うん、多分同じものだと思うんですけど、はい、令和記念って書いて売ってたりするから、
あ
やっぱ目にこうつくんで相当慣れました。
うん、あともう平成が終わるからっていうので、うん、平成のおまんじゅうとか、
あ逆に
ね売ってたりもしますよね。
そうだからまあ慣れてね、うん、本当にまあなんていうか慣れてくれば普通になってくるんです。
まあ、そうですよね、平成に変わる時もきっと変な感じするなっていうか、はい、最初は違和感がありましたもんね。
そうなんですよね、うん、慣れといえば先週ねあの土曜日に、はい、サイエネオフェニックスの冠試合、
うん、お疲れ様でした、
なんと冠試合初勝利。
お初だったんですか。
初勝利でした、
おめでとうございます。
いやもう終始リードで、
うんうん、
見てる側としては本当に
もう清々しい
最高でした。
あやっぱスカッと勝つとなんか応援してる方も嬉しいし、
やっぱり ね、 いいね、ちょうどスタジオ来ていただいた鈴木達也選手がちょうどこう MVP かな、
うん、
なんか表彰されて、
はい、
縁も感じてですね、
お
英語スクール兄で英語習いたいみたいな、はい、習いますみたいな感じでコメントしていただいたりして、
はい、
かなり社員一同盛り上がってました。
おなんか鈴木達也選手、うん、ポスターがすごいいろんなとこであるじゃないですか、
うんうんうん、
だから私お会いしたの1回だけとかなんですけど、うん、すごい合ってる感じするんですよ ね、
ね、
いろんなところでポスター見かけるので、
なんかやっぱりまあ、僕らもっていうか僕も比較的、まあ、ありがたいことにここで来て喋っていただいたり、
はい、
カムリジアの時ちょっと席がコートのすぐそばなんですね、
うん、
挨拶するの出やすいように、
はい、
ともう選手目の前なんですよ、
うん、
だからすごいこう近いところでいつも見てるんで、
まあ、もうあれですね、ミーティングの声とかも聞こえるっておっしゃってましたもんね。
あと速読をちょっとやらせていただいた時とかに、まあ、ちょっと選手の方が練習してる体育館とか行ったりして、
はい、うん、
お話しさせてもらったりするの結構近くで見させてもらってるので、うん、結構親近感というか、
はい、
はい、湧いてまして、
ね、余計に応援にも熱が入りますよ ね、
またちょっと来ていただければなと思ってね、
は
い、
ぜひ
声も感じながら、
うん、
まあ、そのねゲスト来ていただいた選手がうちの冠者で活躍という
すごいですよね。
なんかねすごくないですか、
うんうん、でも本当ね勝利で良かったですね。
300-400人ぐらいいたんですかね、
はい、
なんかすごいお客様まあまあ入っていただいて、
うん、
先生たちもすごい盛り上がって、
はい、
すごくその後みんなでちょっと集まって話したんですけどね、うん、すごいこう、はい、いい感じで終わりまして
良、
うん、
かったですね。
まあ、あれもやっぱり2年目なんで慣れるは慣れますけど、
あ、
はい、ちょっと僕も挨拶させていただいたんですが、
はい、
もう最初はちょっとこういつどう出てって、
うん
ね、ご挨拶するって分かんないじゃないですか、
タイミングが。
そうなんです、
うん、
だけどでもなんとなくこう分かってくるんだけど、
はい、
やはりやっぱプロなんで、うん、毎年毎年 あのリニューアルしたり、はい、新しい感じになってるんですよ。出方とか、例えばあの僕は去年はなかったんですけど、エンジンの中に入って、はい、一緒にこう
選手の方と、
そうそうやると
かですね。なかなかできない
できないですよね。
そんな
もう誰もだから今年ちょっと初めてで、エンジンに入ったんですけど、ちょうどお客様がね、うん、遠くから来てたんで、はい、結構感動していただいたりしたんですけどね。
でも初めて見る方とかは先生がなんかコーチの方かなみたいな、
うん、いやもうコーチ大体背高いですからみんなね、はい、うちにちょっとあの先生の中で190ぐらいの先生いるんで、
うん、
その先生だけはちょっとこう似合ってたかなと思いましたけど。
190って相当ですもんね。
だからあのバスケの試合とかだと、うん、全然普段は大きく見えるんだけど、はい、全然大きく見えない。
そうですね、皆さん大きいから、
そう全然
あれ不思議ですよね。
しかもあの体格がさらにいいから、
うん、
大きい先生も全然大きく見えない。
あ、
目立たなかったですね。目立っ、そうですね、はい、
すごいですよね、うん。
今豊橋で教えてもらってる先生なんですけど、うん、あの全然普段はもう一つね大きく見えてるんですけど、はい、やっぱああいうとこ行くと全然見えませんね。
わ
ー、はい、ヤギの選手ってすごい大きいですからね。
うん、本当ですよね。
すごいです。
だってあれだけ広い体育館とか会場の中でも大きく見えるってよっぽどですからね。
うん、だけどやっぱり最初ねこう見た時、まあ、最初見た時もそうです、今もそうですけど、見れば見るほど、はい、やっぱプロってすごいなって思います。
うーん、
すごいですね。
本番で発揮する力とか、そういった
のもパワーがね、やっぱりあの、
う
ん、なんていうのか、やっぱプロはプロなんだなって思いますね。真似はできないなって、まあ、僕もバスケが上手だわけじゃないですけど
、はい、
やっぱりあれに憧れたりとかね、ああいう姿とか、うん、やっぱり選手見て、あ、こうなりたいなって言って勉強練習したりするのはすごい分かりますね。
うん、こういった選手になりたいなって思って、またバスケットボール選手を目指していくお子さんたちもいらっしゃるわけですよね。
そうなんですよ、うん、だからまあいい刺激になりましたね、僕らも、
はい、
なんかあの春先にイベントってあまりやれないんですね。
あ、そのバタバタする時期だから。
そう、あの結構新年度最初なんで、
はい、
結構あのまた今年はたまたまね、連休も多いじゃないですか、うん、なのでうちも普通はお休みあんまりしないんですけど、あの令和に変わるっていうのもありますし、はい、ちょっといろんなシステム上で大きい変更があるので、うん、ちょっとあのシステムの、まあ、なんていうのかな、あのリニューアルもあって、ちょっとお休み せざるを得ないんで、
はい、
お休みするんですけど、うん、なかなか4月ってこうイベント制、学校行事もそうですけど、
はい、
4月の第2週目で運動会とかないでしょ。
あ、5月入ってからとか、
そうとか、遅くても早くてもそんなぐらいでしょ、
うん、
だからあの私たちもあんまりないんですが初なんですよ、
はい、うん、なんか4月ってまだ慣らし期間というか。
そうですね、慣らし期間なんで、まあ、あってテストでしょ、
はい、あ、
はいはい、あの学校関係で言ったらね、
はい、
だからまあこれでちょっとだいぶ、でも今はもう時間割だったりとか、もう本当にこういろんなことで微調整が入って、
うん、
この2週目まではまあイベントもありましたけど、なんだかそういうことが多かったんで、
はい、
だいぶ落ち着きましたけど、まあでもまあ最初にやるのもいいなと思って、
うん、またなんか新鮮な感じで、う
ん、なんかやっぱりあの先生たちもなかなか実は集まれないので、
はい、
やっぱりそれぞれの業務がありますし、
うん、
塾の形態もあの曜日もちょっと稼働曜日も違うんですよ。
稼働曜日が違う、
はい、なので、うん、普段一緒にバンって会える時ってあんまり実はなくてですね。
あ、そっか、皆さんバラバラというか。
そうなんです、うん、で実は学校さんもでも先生行ってる先生もいるし、あの幼稚園に行ってる先生もいるし、塾とかインターナショナルスクールとか英語スクールとかってバラバラなので、はい、実は就業時間も結構みんなバラバラなんですね、
うん、
なので一緒にこうバーって同じことできる時間って少ないので、
はい、
実はまあ私たちとしてもアニグローバルエデュケーションとしても、こうみんな先生が一緒にこうなんかできるっていうのはすごくやっぱりいい感じ。
一致団結して、
そう思いません、なんかなかなか集まるってなかなかこう大人になって、
う
ん、会社でもそうです、みんな一緒に集まるってなかなかできないんで。
そうですよね、うん、なんか全員が予定合う日ってないですよね。やっぱり
お仕事が入ってるから、
うん、
なかなか合わせきれないですね、
うん、
はい、
やっぱそういったそういうもう4月にこういったイベント、みんなが集まるっていうイベントがあると、
そうですね、
またいいですね、始まりに、
またいいですよね、うん、でそれをしかも冠試合で、
はい、
しかも勝利して
縁
起がいいし、うん、もうなんか頑張って好感満載ですよね。
うん、
なんか のっけから今日今年はいけるぞみたいな。
本当ですね、私もなんかこのお話聞いてるだけで、はい、なんか1年間良さそうな感じのパワーを今受け取ってますもん。
ですよね、はい、だから本当に 私がこう最初一人で始めた時から比べると本当仲間も増えて、
はい、
ちょうどねたまたま、うん、そんなことしてたら教え子に会ったんですね。
お、その試合の会場で、
試合の会場で、
はい、
で最近そのことも縁で教え子に会えるんですけど、
うん、
でその子たちは お姉ちゃんから3人こう教えさせてもらってて、
はい、
でまあ女の子ばっかなんですけど、うん、お姉ちゃんがもう10年以上前かな最初会ったんで、一番最初の校舎っていうのがあるんですよ、中澤塾の、うん、その最初の校舎の時に入会面接してるんで、
はい、
でそれからもう一個最初とかその建てた校舎ですね、うん、それが新しい校舎になってるんでもう、
はい、
だいぶそれでも十何年経ってるんで、
もう思い出深い
で先生覚えてるなんて、
うん、
じゃあ忘れてはないけど、
はい、
そこで会うとは思わなかったっていう話をしてて、
思いもよらぬところで、
いやもうなんかもう7年ぶりか8年ぶりだったんで、
はい、
高校行ってから会ってなくて大学出て、うん、まあ、だって言ったんで、
うん、
本当に久々だったんですよ、
はい、
で、ちょうどその下の2人の子たち会って喋、うん、ってて、
はい、
ああよかったなってこういう機会があってと思ってたら、観客席の方からまた一人降りてこられて、
はい、
お母さんが教え子の、うん、
はい、
先生、
その3姉妹さんの、
じゃあまた別
の別の方が来て
、うん、
はい、
先生って今うちの子大学生でみたいなお話いただいて、うん、一緒に応援したりとかして、はい、バスケの試合で会ってて、あ、懐かしいなと思ってたら今週全然違うところでまたばったり教え子に会ったりして、
うん、はい、
まあ、そういうきっかけでなんかそういうこうね、うん、普段会わない人たちとも会えたりして、うんうん、嬉しかったんですが、
はい、
何しても教え子たちが年なんで、
うん、
最後に会った子なんてもう30なんでね、30
すごいですね、もう歴代のというか生徒さんの人数とか、
なんか小学校から知ってる子が30代になってるってなんかね不思議な感じなんですよ。
うーん、
わかります、だいぶ違いますよ。
そうですよね、小学生ですもんね、
小学生ですからね。
うん、
だからそういうのもあって、僕はわかりやすいらしいんですね、
はい、
あんまり変わってないってみんなに言っていただくんで、
うん、
自分たちが変わってると思ってるから、
子供から大人って本当に変わりますからね。
そうそうそう、だから覚えてるってよく聞かれるんですけど、僕はなんか分かりやすいみたいで、はい、いつもバレちゃうんですけど、
うん、
はい、
あと先生やっぱりいろいろなんかチラシ載ってたりとかいろんなところでやっぱ顔が出てるから、はい、会ってなくても会ってる気になりますよね、
う
ん、その生徒さんとかはきっと。
あ、そうそうそうそう、なんかねそんな感じで、
うん、
その子たちにとってはね、その子たちの塾のイメージしかないので、
うん、
そうそうそう、ちょっと懐かしくなりまして。
すごいですね、もう先生はなんか普通にお休みの日とかでもいろんなところを歩いてたら、
うん、
たくさん、あ、先生みたいなのがありますよね、
う
ん、でも、
まあまあありますよ、
うん、
ありますっていうか普通なんで、
はい、
お買い物行ってもどこ行っても、うん、まあ誰かしらには会う可能性は高いのと、
はい、
うん、あとまあこれは最近特に多いんですが、
はい、
僕は知られてるんですけど、
うん、
一緒ですね、
はい、
存じてない方とか分からない方もいるので、
はい、
はい、なんかそんな空気感だけ感じるときは、
ああ知り合いなんだろうなっていう、
はい、知ってらっしゃるんだろうなっていうのが分かりますが、うん、
はい、
あとよく本当にこれはこうおかげもあっていろんなお付き合いさせてもらってるので、うん、
はい、
教えてる子直じゃなくても、うん、そのおじいちゃんだ
った、うん、おじいちゃん、
おばあちゃんだ、実はお父様だった、
はい、
うちの子行ってますよっていう、うん、そういう出会いが最近多いので、
直接じゃなくてもね、そのご家族の方が、
はい、ありがたい
です、ご縁ですよね、それもまた。
でも、まあ、なかなかねお会いするタイミングないじゃないですか、入会の手続き、うん、お母さん見えたりとか、で送り迎えをしてても常に車の中だと見れないんで、はい、なかなかお会いできなかったりとか、うん、結構同級生の お子様もお預かりしてても、
はい、
同級生なんで、うん、来てくれればいいんだけど、
はい、
なかなか送り迎えだけで会えないとかね、
皆さんお忙しいですもんね、
とかそういうのもあって、うん、なかなかチャンスはなかなかないんですが、
はい、
会えるとやっぱ嬉しいですね。
うん、そうですね、
元気でいてくれるとね、
はい、
本当にいいなって。
あ、
そうなんですよ、なかなかそういう こう出会いも、うん、いいきっかけだったなと思って。
久しぶりとかだと余計にですよね、そういった思いが。
バスケの試合に行くこと自体が目的だったはずなんですけど、はい、応援するのがね、
うんうん、
なんかいろんな方に会えて本当になんか幸せいっぱいで、
もうつながりの場所ってことですね、そのバスケの試合とかも。
やっぱり豊橋でやっぱりこうみんな集まるところにみんな来てくれて、うんうん、なんか思いを同じくして、はい、なんか知らずに行ってもなんか一緒に応援してるなんてね、
いいですね。この一つになる感じがまたスポーツの観戦とかも魅力ですもんね、うん、魅力の一つですよね。
そうだからすごいね、それをやってよかったなってみんなと一緒に話してました、うん、
素敵エピソード、
素敵エピソードですね、うん、だからまあまあ、ただやっぱりこうみんなやっぱり成長するんだなと思って、
だって小学校だった方が
覚えてますか、しーちゃん自分の小学校、中学校、まあ、中学校
は
覚えてるや
つ、中学校は、まあ、小学校、うん、どうだろう、まあ、でも活発は活発だったと思いますけどね、あ、はい、でもなんか一個小6の時の何とも言えない思い出はありますね。
何ですかそれで僕は聞くしかない感じの振りですが、はい、
マラソン大会で、最後のマラソン大会でどうしても上位に入りたくて、はい、すっごい練習してたんですよ、はい、私もともと短距離は得意だけど長距離はあんま得意じゃなくて、はいはい、すっごい練習してて、うん、でもこの本番始まって途中まで走ってる時に、はい、思った以上にその思想ってあるじゃないですか、マラソン大会の練習みたいな、その時よりもみんなが速くて、はい、あこれなんか多分なんか無理だって心が折れたんですよね途中で、
はいはいはい、
でなんか体調悪くなってきて、はい、私完走しなかったんですよマラソン大会小6の時に、あ途中でなんかもうやめたんですよ、
はいはいはい、
そしたら先生がなんか私以外は全員完走したと、はい、であなたはあの瞬間からもし歩いたとしても一番最後ではなかったでしょ、なんで走んなかったんだっていうまあお説教的なのを全員の前でされたんですよ、
はいはいはい、
私は最後小学6年生みんな完走して偉かったねと言ってあげたかった、だけどあなたのせいってできんかったじゃないかとって言われて、やっぱなんかそんなに問題児ではなかったんですよ、普段そんなめちゃくちゃ怒られてたわけじゃなかったから余計にへこんで、
はい、
で後でまあしばらくしてから先生もあもうなんか怒りすぎちゃったしいいよみたいな、私があまりにもへこんでるから
なるほど
っていうマラソン大会完走しなかったっていう
思い出があります。
そう
なんかやっぱりそういう思いでしっかりこう記憶に
覚えてます
ね、
はい、まあ別後悔はしてないですけどね。はい、
まあまあまあもうそれでもだいぶ経ちましたんで、
ね、そう
大人になりました、そんな
私もなりましたよ、はい。
やばい、でもありますよね、
うん、
僕も小学校とか中学校は、まあ、なんだかこうやっぱり一番覚えてるのは高校大学とかね、
はい、
やっぱり自分で動き始めてからですけど、
うん、
だからやっぱ小学校中学校で先生との思い出とか、
はい、
やっぱりすごくこうそういう思い出がやっぱ多いです、
ね、あ
どういう先生にどういう風に言われたかとか、うん、やっぱりなんかそういうこう先生とのエピソードってやっぱりすごく、
あそうですね、うん、確かに
記憶に残って、うん、なんかお弁当の日にねお弁当を忘れて、
はい、
お母さんに伝えるのを忘れたのは自分のせいなのか、うん、なんかそういう感じだったんですよ、
はい、
言ったら先生のお弁当を食べろってくれたとかね、
あドラマみたいじゃないですか、なんか
そういう、 こう思い出とか、う
んはい、
結構ありますね、だからなんか若い頃なんでね、
はい、
なんか笛かなんかを自分の笛が、はい、自分が使ってない時に、
はい、
ある担任の先生が勝手に人に貸しちゃったみたいな、
そんなことあるんですか、
そういうことがあったなとか、
それはちょっと驚きです、
若い頃として結構ちょっとショックで、
いやそれショック嫌だもん
とか、そう、うん、とかそういうちょっとこう今思い出しました、
そんなこと、
それやっぱ先生との思い出が結構多い、
てか笛の事件が私は衝撃的すぎるんですけど、
それ衝撃でしょ、
ありえないです、
だからそういういろんな衝撃な、はい、昔ながらいろいろあるんですよ、
うわリコーダー的なことですよね、やだ
ありましたね、今思い出しました、はい、じゃあいい思い出思い出して何かあったかなと思って、
はいはい、そのイメージが強すぎて、
あまあ、ね、
もうリコーダー事件やばいですね、
でもなんかやっぱり先生ってすごく、うん、思い出の中のもの、いろんな分岐点とか、
はい、
いろんな時に何だかの形でやっぱり携わるじゃないですか、
うん、
だからやっぱり塾の先生も学校の先生も関係なくて、やっぱ先生と呼ばれる人ってやっぱりなんか人生の中で必ずそばにいるのが分かるので、
うん、やっぱ思い出してくると出てきますね、いろいろ
で、やっぱ友達との思い出もそうなんだけど、うん、なんかちょっと学校の思い出イコール友達かやっぱり先生が教えてる姿とか、先生となんかしてるとか言われたとかっていうのすごいやっぱり残ってないですか、
は
い、
そうですね、
うん、だからやっぱり自分で考えた時もやっぱり自分の一言って思ってるよりもやっぱり生徒さんってここに胸に思ってたりとか、
中澤先生こうだったなみたいな、うん、
まあ僕だけじゃないにせよですね、やっぱり影響を受けるのかな、その 全部は覚えてないんですよ。あ、はい、こう言って言ってたなとか、
うん、
そうそうそう、あ、先生の前でなんか成績落ちて泣いちゃったなとか、
部分部分で、
その時なんか励まされたなとか、
は
あ、怒られたなとか、
うん、
例えばなんかこう授業中に一言いつも変なこと言ってたなとか、
はい、
そういうのって覚えてるんじゃないかなとか。
あ、なんかそういうの聞いてると私もいろんな記憶が蘇ってきてます今。
あ、そうですか、うん、だからね、常に僕はそういうふうに思ってもらってとか残った時に、あの意識じゃないけど、やっぱそういうふうに思ってもらうような立ち位置だなと思いながら、
お
いつもそれは意識はしてます。
いい記憶に残る先生。
まあ悪い記憶でもいいんですけど、
はい、
まあ記憶には残ってもらえたら
お、
あのせっかくやってるんでね、
はい、
常に全力投球ってことですね。
残ってると思いますよ先生のことは。
あ、よく熱くて、はい、わーわー言ってる先生いたなみたいなね、
うん、
はい、だからまあちょっと皆さんもいろんなね思い出に、またあのお休みもありますから。
そうですね、
はい、あの今年1年またいい思い出を作っていただいて学校生活を送っていただくといいなと思いますので、はい、頑張ってください。
はい、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。